時間が進むのが早いなと思わされます。第一の集会では静まって神の声を聞こうということをお話しさせていただきましたが、2回目のメッセージでは題名どうしようか悩んだんですけども、声から言葉へ、声から言葉へ、主の声が言葉として心に刻まれて残り、またその言葉を通して考え、また主と交わり、兄弟姉妹と交わる対話へと進んでいければと願っています。一箇所聖書を拝読してお祈りいたします。新約聖書ルカの福音書1章45節です。ルカ1章45節、主によって語られたことは必ず実現すると信じた人は幸いです。主によって語られたことは必ず実現すると信じた人は幸いです。天の父様、私たちは神様のかすかな声を聞き分けるものであるとともに、主が御言葉を持ってはっきりと語っておられる永遠のお言葉をしっかりと受け止めるものとしてくださいますように、主の語りかけと主の言葉が信仰を育み、私たちを導く両輪として生きて働きますように、どうか導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。準備をしながら思い巡らしたことがありました。声と言葉とはどう違うのかということです。どのように整理していらっしゃるでしょうか。どちらもまた、語りかけるもの、意思疎通をするものでありますけども、以下の、今日、挙げる、企画は、大変ざっくりしたもので、異論もあるかと思いますけども、一つの参考にしてください。どちらも、意思疎通をするものですけども、動物は声を理解して、反応できることがあります。まあ、それは本能に刻まれている部分もあると思います。危険を知らせたり、また、怒っていること、助けを求めること、それらを声によって動物も表現し、そして仲間が応じます。人間もそのような叫び声に応えることがありますね。しかし、人間はそれだけでなく、言葉を理解できます。動物は、ざっくりした言い方ですけども、言葉を理解することができません。また、声はその時限りで、印象は残るんですが、言葉は別の形で残って、留まっていきます。その出来事、音だけでなく、考えとして、そして、それが発展したりしていきますね。また、声は個性的ですね。その人だけの声 でありますけども、まあ、言葉は多分、まあ、声の質とかいうのはその人個人の言葉、対話であるんですけども、共通したものとして同じ言葉を語ることができます。そして他の人がそれを受け止め、また他の人に伝えるということもできます。もう声はそれはちょっと難しいですかね。また声は単純なことしか伝えられません。言葉は複雑なことを正確に伝えることができます。声から言葉へというのは、主からいただくその声が、その時私たちを導くものとなりますけども、それが主の言葉となって、とどまって、私たちが考え、また決断し、あるいは新たな展開をして発展していく、まあ、そういうものとなっていければいいのではないか。より素晴らしいの信仰になっていくんではないか。そして、それは自分の体験だけでなく、巨大姉妹に広がり、そして後の世代に、広がってさらに素晴らしいものになっていくんではないか、そういうことを考えていきたいのです。主の声を言葉として私たちの心に刻まれ、そして生き方に反映して、そしてそれが広がってまた発展し続いていく、そういう兄弟姉妹また主との深い交わりへと発展していきたいのです。そのためにどうしたらよいでしょうか。今日はこのメッセージで3つのことをキーワードに考えていきたいんです。1つは姿勢、考えること。そして意思、行動すること。そして3番目は対話です。語り合うことです。まず、第一の点。知性を共に働かせることですね。声を聞いたときに、気持ちや感覚で受け止めるだけでなく、それをきっかけに考えるのです。伝道者の書の7章14節、その冒頭の言葉を読ませていただきます。伝道者の書、すみません、旧約聖書1147ページ1行目2行目だけをお読みいたします。殉教の日には幸いを味わい、逆境の日にはよく考えよと。殉教の時には喜びます。しかし、聖書は味わいなさいと教え、逆境の日、そういう時は苦しみ、叫び、またがっかりもしますけども、よく考えようと聖書は告げています。声は私たちを借り立て、また止めたり、いろんな行動に影響します。また感情に影響させるものですけども、神様が声を発したときに、声を発するだけで終わらないことが多いのです。いくつかの御言葉を確かめてみたいと思います。イザヤ書の60章、1節。 これも呼びかけから始まったんですけど、呼びかけで終わってないんですね。イザヤ書60章1節。起きよ、輝け。誠にあなたの光が来る。主の栄光があなたの上に輝くと。神様は起きよ、輝けというところで止まっていません。あなたの光が来る。主の栄光があなたの上に輝くと。また、詩編の46編10節です。ここも呼びかけで始まっています。旧約聖書980ページの下の段です。46編10節。やめよ知れ。私こそ神。私は国々の間で崇められ、地の上で崇められる。ここでも、冒頭の呼びかけの後、神様は語りかけています。考えるように、心に刻むように呼びかけています。また、イザヤ書に戻っていただくと、イザヤ書の41章の10節。旧約聖書1233ページです。ここにも、呼びかけと、そして語りかけが続いています。この10節には2つの呼びかけがありますね。読んでみます。イザヤ書41章10節。恐れるな。私はあなたと共にいる。たじろぐな。私があなたの神だから。私はあなたを強くし、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守る。このように、主は折々に声をかけ、そして私たちに指示してくださるんですね。また私たちを教えてくださっています。ハッとさせて行動を促すだけではなく、聖書は考えさせ、そして私たちがそれをなぜそう言われるのかということを理解し、そして呼びかけられなくても自分で判断して、試練に耐えていけるように、そして自分で判断して進んでいけるように導いておられるのです。怠惰から立ち直ったり、道を踏み外す危険を自分から見つけて、対策したり、また元気や勇気を自ら振り起こさせたり、神様は気がつかないうちに私たちをそのように守ってくださることはあるんですけども、だんだんと、いちいち、助言したり、語りかけたり、叱ったり、励ましたりということが減ってゆきます。それは、もう弱くてどうしようもないときは、神様はもちろん声かけてくださるんですけども、だんだんと神様は、神の子供を大人扱いしてくださるんです。赤ちゃんはもう、ただ受け止めるだけ、 その中で、まあ、安心して信頼していくということを学んでいきますけども、いつまでもそうではありませんね。独り立ちしていくように親は期待し、そしていちいち、手をかけるんではなく、子どもたちが自分で判断し乗り越えていけるように期待して導きます。声かけというのは実は非常時、また私たちが幼い時に神様が関わるやり方なんです。そしてその経験を今度は一人で、私は見守ってますからあなたたちやってみなさいというふうに取り扱われるようになります。神様は耐えられない試練に合わせませんけど、耐えられる支援には合わせられるのです。私たちは声を聞くときに失敗しながら学んでいくように、考えて行動するときにもいろんな失敗をしながら体得していきます。ですから殉教の日に味わい、逆境の日によく考えよと聖書は教えてるんです。主がなさったこと、主が助けてくださったこと、主が声をかけてくださったこと、で、それがその時のことだけで終わらず、その時は良かったとか、いけなかったなと、まあ、それは素晴らしい体験なんですけども、それで忘れてしまっておしまいではなく、この体験を整理して次に生かすようにしていくのです。私たちの人生は、だんだんと長期的なビジョンに立って、進んでいくように求められていきます。学校時代、特に小学生の時は、一日のスケジュールさえ先生が管理して、されますけども、中学、高校に至るにつれて、プログラムは示しても、自分で行動するようになります。学生、そして社会人となるときにはもう自分で計画を立てて実行するように求められ、そして社会に置かれると自分が何をすべきかも考えて、そして他の人々も巻き込んで活動するように、そして皆が喜べるようにという仕事を手にかけるようになっていきます。私たちの人生は自分の計画がなることはどちらかというと少ないんですけども、しかし神様が導いてくださいます。思った通りに行かなくても神様が良い場所に導いてくださったということを経験していきます。冒頭じゃありませんね。先に読んだ、箴言じゃなくて、伝道者の書、ごめんなさいね。伝道者の書の7章の14節の言葉の後半も含めて見てみましょう。7章14節に、殉教の日には幸いを味わい、逆境の日にはよく考えよ。その続きです。これも、あれも、神のなさること、後のことを人に分からせないためである。私たちは、明日のことは分かりません。しかし、分からない中で、主に信頼し、主に喜ばれることが何かということを求めながら進んでいくのです。ヤコブ書には、あなた方には明日のことは分かりませんとあり、そして私たちが関わる働きについては、明日のことだけ考えるわけじゃなくて、遠い将来のことを考えながら様々に決断して歩んでいきます。 明日のことを、そして将来のことをご存知なのは主です。主は知っておられ、主に信頼するときに私たちは平安をいただいて、その日その日の労苦をし、主に導かれて、これでよかったというふうになっていくんです。私たちはそのために主の声かけについて聖書から整理していきましょう。今、語り呼びかけの後に教えがあった箇所を見てきましたけども、聖書から主の呼びかけだけでなく、主がどう告げておられるかを読み、どんな状況の中で主がこれらを語られたかを考えるんです。そしてそれを整理したら、今置かれている自分の状況にどう当てはめるかを思い巡らして、神様の導き、神様の約束を確かめていくのです。その時、私たちは、一時的にうまくいって運が良かったと感謝し、そして忘れてしまって、またこんなにあったら主を助けてくださいと言いながら同じ失敗を繰り返す状態を徐々に脱出して、賢く判断し、理解して進むことができるようになります。神様が助けてくださったとき、また諌められるときに、なぜ神様がそう介入しなければいけなかったのかを理解します。そして、同じ失敗を徐々に繰り返さないようになり、より優れた、より主に喜ばれる道を最初から目指すようにされて、さらに主に喜ばれる道を歩むことができます。そのために聖書が与えられたんです。ヨハネ、第一、テモテの三章の16節から17節に書いてありますよね。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練のために有益です。神の人がすべての良い働きにふさわしく、十分に整えられたものとなるためです。とある通りです。主の語りかけ、主の声を聞いたときに、知性を働かし、御言葉を当てはめていきましょう。第二に、意志ですね。意志を働かせるのです。冒頭にお読みしました、主によって語られたことは必ず実現すると信じた人は幸いです。これはエリサベツが主を宿したマリアを励ました言葉です。マリアは見告げを理解した後、あなたのお言葉通り好みになりますように、あなたの御言葉の計画が、約束が自分に起こるようにと自身を委ねたんです。理解して終わってはいけません。それが私たちの行動につながりますように。こうしてこそ御言葉は生きていきますし、また実行してこそ御言葉の正しさが明らかになり、また理解が深まるのです。声をかけられる。主の声を聞くことは私たちを助けます。しかしそのままで終わると、また助けられて、また助けられてになります。しかし、知性を働かせ、さらに意志を働かせると、主の声は 私たちを生かし、成長させるきっかけとなっていくんです。キリストの救いは、福音を聞くところから始まりました。そして、御言葉によって、私たちは考え、行動し、そして、主を信じて、踏み出すようになります。パウロは言いました。ですから、信仰は聞くことから始まります。聞くことは、キリストについての言葉を通して実現するのです。救いについても、聞くだけで救われるわけではありません。福音を心で信じ、口で告白して救われると聖書は教えています。そして、それ以降、私たちの日々の考えや行動を主の言葉に従わせ、主の言葉に委ねていきます。救いを信じたのを、それで十分と言って止めてしまうのではなくて、さらに信仰から信仰に進むのです。自分の、うちに与えられた約束を一つ一つ確かめて理解します。そしてそれに自分を委ねて従う。その時に信仰は幸いとなっていきます。ヤコブ書が諌めていますように、行いのない信仰は死んだもの。その信仰は生きて働かず、身を結べない無益なものになってしまうからです。主の御言葉は、信仰を働かせることを通して、一つ一つ実現していきます。先ほど申しましたように、マリアは、主の母として選ばれ、未婚の自分が聖霊によって子を宿したこと、男の子を産むとの見告げを信じて自分を委ねました。エリサベツは、自分に語られた御言葉が必ず実現すると信じた彼女の信仰を、喜び祝福しました。一時の感情だけでは信仰は実を結びません。御言葉を読み、そしてその約束を知り、そして自分を委ね、忍耐していく中で実を結んでいくのです。ヘブル人の手紙の10章36節にある通りです。ヘブル人の手紙、10章36節。あなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐です。忍耐とは、困難があっても主に信頼し、希望を持って従い続ける意志を働かせることです。信仰の忍耐を求めましょう。第2ペテロの3章14節15節第2ペテロ3章14節15節ですから、愛する者たち、これらのことを待ち望んでいるのなら、シミも傷もない者として平安のうちに神を見出していただけるように努力しなさい。また私たちの主の忍耐は救いであると考えなさい。愛する私たちの兄弟パウロも自分に与えられた知恵に従ってあなた方に書き送った通りです。意思を働かせるときに声は私たちを成長させます。そして、独り立ちしていくために、会話、主の声が届いたら、という待ちだけの信仰でなく、主に語りかけ、主から聞く。また、兄弟姉妹互いに証しし、愛、 また押し合い励まし合うことを通して、共に主の声を聞く、そういう交わりを育んでいきましょう。私たちがそのために必要な対話は、まずデボーション、そして公の礼拝、そして日々の主と共に歩む歩みです。これらを通して私たちは主と交わり、巨大姉妹と交わり、そして主の声をさらに豊かに聞くのです。もう、信仰生活の長い方たちは教会で学ばれたかと思いますが、改めて復習させてください。デボーション、それは英語で、その意味は献身、捧げることです。詩編の五編の三節、詩編五編三節、主よ、朝明けに私の声を聞いてください。朝明けに私はあなたの御前に備えをし、仰ぎ望みます。主に自分を捧げ、仕事や楽しみを横に置き、主のためにこの場と時間を主に捧げる。これがデボーションです。いろんなやり方がありますので、それぞれ工夫して実行してほしいです。万年の時は様々なガイドを用いると良いですが、基本的には祈りと聖書の時です。まず主の前に静まります。神様、今からの時をあなたに捧げます。あなたと交わり、あなたを知る時、あなたの前に自分を点検する時としてくださいと祈ります。そして、聖書を読みます。そこに記されている神の語りかけや教え、また約束を心に刻み、自分に当てはめます。また、そこに記されています神様の御業、人々への働きかけを覚えて、それを自分に当てはめて、主が自分にどう関わってくださるかを確かめます。さらに、主の取り扱いを受けた人々を通して、習うべきこと、また反面教師とすべきことを知り、自分の心や行動に当てはめます。こうして教えられたこと、導かれたことを感謝し、祈りを持って主に改めて語りかけます。主を賛美し、感謝し、教えられたことを主の前に告げて点検し、悔い改めや決心の表明をし、そして助けを必要とする教会や働き人や巨大姉妹や友人知人のため取りなし、また自分の願いを捧げます。そして改めて静まって主の答えを待つのです。公の礼拝は共に集まって教会として自分を主に捧げることです。また礼拝を通して主を証しし、救い主を伝えます。ヨハネの福音書4章の23節24節、しかし誠の礼拝者たちが御霊と真理によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はそのような人たちをご自分を礼拝するものとして求めておられるのです。神は霊です。神を礼拝する人は御霊と真理によって礼拝しなければなりません。プログラムに沿って互いを覚えながら 神の家族として自分を主に捧げます。共に祈りを捧げ、共に賛美を捧げ、聖書のお言葉を拝します。献金をもって自分を主に捧げます。説教を通して主の御言葉を述べ伝え、また受け答えます。こうして礼拝の時に主の声を聞きます。また日常生活も一つの礼拝だと聖書は教えています。有名なローマ人の手紙の12章の1節、2節です。ですから、兄弟たち、私は神の憐れみによってあなた方に勧めます。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。それこそあなた方にふさわしい礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。むしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさい。そうすれば神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に喜ばれ完全であるのかを見分けるようになります。例えて言えばクリスチャンは、主の、例えでもないですね、婚約者です。ですから、結婚式を迎えるに備えて、私は主のものであることを覚えながら、一つ一つが、花嫁修行みたいなものとして、主に喜ばれる自分を整えていくんです。主に会う時は楽しみに。その、備えとして、デボーションの時、公の礼拝時だけを用いて、あとは世のことにっていうわけじゃないですね。私の立場は24時間変わっていません。ですから、この世においても、飲むにも食べるにも、何をするにも、神の栄光を表すために、成して、主に会う時に備えていくんです。その時、主は私たちに声をかけてくださいます。私たちは主により喜ばれるものとなった自分を集大成として主の前に出るのです。祝されたデボーションや礼拝、そして日々の献身の歩みを通して私たちは主により近くなり、より豊かに主の語りかけを聞くことができます。主が喜んでいらっしゃるかということがわかるんです。そしてだんだんと、ああしなさい、こうしなさいという声ではなく、いいね、任せるよ、期待していますよ、よくやったね、そういう声をたくさん聞けるようになったら、なんと幸せでしょうか。もちろん神様は、折にかなってふさわしい働きかけ、語りかけをされますけども、より祝された幸いな人の交わりを満喫していきましょう。こうして主の声は主の言葉として私たちを幸いな交わりへと導いてくれます。主の交わりとは単に語り合うことだけではありません。愛と信頼と一致による結びつきこそ交わりです。それを共に築いていきましょう。主によって語られたことは必ず実現すると信じた人は幸いですとあります。神様は聖書にこのような今お話ししたような幸いな交わりを神様が願っておられ、またそこに導こうとしておられることがあらゆるお言葉を通して私たちに告げられています。それを確かめて私たちのものにさせていただきましょう。お祈りいたします。天の父様、私たちの日々の歩みがただ主の声を聞いて助けられた、喜んだというだけにとどまらず、主との素晴らしい交わりとなって 身を結んでいけますようにどうか導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。